ことばと答えればいけません。手元第2の次に2章2節4節から2章6節までに次のように書いてあります。主のしもべが争ってはいけません。むしろ、すべての人に優しくし、よく教え、よく忍び、反対する人たちを、柔和な心で、訓戒しなさい。もしかすると、神は体に悔い改めの心を与えて、真理を悟らせ、父は悪魔に捕らえられて、その思うままになっていた人々でも、目覚めて、その罠を逃れることができるでしょうとあります。すなわち、いつも変わりなく、親切で、親切でいなさい。5番目には、勇気を持ちなさい。誰にも恐れを抱いてはならません。恐れを抱く、不安の持ち寄る弟子たちは、他の人に全然感銘を与えません。人たちの持っていた大胆さを覚えてください。体の内に住まわれた主は、我々の内にも住んでくださる主です。6番目には、議論してはなりません。手もて、第1の時に6章に記述に、手もてを委ねられたものを守りなさい。そして、俗悪な無駄話、また間違って霊視と呼ばれる反対論を避けなさいとあります。手元第2の時に2章2節3節に、愚かで無知な自然を避けなさい。それが争いのもとであることは、あなたが知る通りですとあります。あなたの議論は、聖書に書かれているものであってほしい。ですね。なぜなら、神の言葉が岩を打ち砕く、ハンマーのようであって、あなたの論評は、岩を打ち砕くことはできません。そして、7番目には、尋ねている人自身に、聖書の箇所を読んでもらうことを忘れてはならません。その旅ごとにその人に聖書の御言葉が真理であるということが分かったかどうか尋ねなさい。もし分からなかったら、そしてもしそうすることが必要なら、あなたは聖書の他の箇所を引用してその人に聖書を御言葉を説明してください。いかなる場合にも聖書をおろそかにしてはなりません。マルコ伝一章中国説からちょっとお読みいたします。ガリラヤ湖のほとりを通られると、シモンとシモンの兄弟アンデレが湖で網を打ち切るのをご覧になった。彼らは利用しであった。イエスは彼らに言われた。私についてきなさい。人間の通る用紙にしてあげよう。するとすぐに彼らは網を背負いで従った。イエスはシモンをご覧になったと。イエスはシモンをご覧になった。シモンは名前を二つを持ちました。そのうちのシモンは人間の弱さを表しています。イエス様がシモンを初めてご覧になったとき、イエス様はシモンを特別に良い人間とは思いませんでした。事実、シモン・ペテロは十字架にかかるイエス様を鶏の鳴く前に三度も否定することをしました。しかし、ペテロが聖霊が砕かれたとき、素晴らしい説教をすることもイエス様はそのとき言われたんですね。すなわち、イエス様は人間だけを見るのではなく、イエス様の恵みによってその人間がいかに変わるかも見ておられます。イエスはシモンをご覧になったと書いてありますね。シモン、イエス様は私たちをもご覧になっておられます。あなたが良い人であろうが悪い人であろうが、またあなたが適当な人であろうが不適当であろうが、構わないんです。とにかくあなたをご覧になって、あなたを呼んでおられます。イエス様の言葉を聞いてくださいば、私についてください。 人間の徳を要求にしているのだと、イエス様は言われ、また約束していてくれたのだ。この学びの最後に、もう一つの大切な質問について考えてみたいと思います。すなわち、救われたいと思っている人をいかに取り扱うか、という質問ですね。自分の魂の救いに悩み、救われたいと思っている人はすでに聖霊の働きのもとにいます。なぜなら、聖霊は、罪に対して人の目を開かせるからです。けども、まず、本当の後悔の念があるかどうかを試してみてください。後悔のないところは信仰はありえません。悔い改めのない信仰は、救いを得させる信仰ではありません。次の箇所を、読めばわかります。マタイ伝21章の32節、詩編38編の6節、コリント第2の時に7章10節とヨハネ第1の時に1章9節です。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しいからですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。私たちが主イエス様に罪を告白しない限り、主なる神は私たちの罪を許すことができません。ですから、悔い改めたい罪人がまず第一に自分の罪を主イエス様に告白することが大切です。イエス様は約束してくださいました。私のもとに、私のところに来るものを私は決して捨てません。ダビデは自分の罪を言い表したから、罪の許しを確信することができました。詩編32編5節です。救われたいと思っている人に、世の罪を取り除く神の子羊としての主イエス様を教えてあげなさい。イサヤ書53章4節から6節までには一番適当な数ではないかと思うんですね。あるいはペテロ第一の時に2章24節、ガラディア書3章13節、あるいはヨハネ第一の時に2章2節です。また救われたいと思っている人に、主イエス様は正しい者のためではなく、罪人のために亡くなられたことを教えてあげなさい。ロマ書5章6節。さらに救われたいと思っている人に、主なる神は罪人であり、神の前に滅び、失われていることを認めている人を、いいとざることを教えてあげなさい。ロマ書4章5節に、何の働きもないものが不正なものを、いいと認めてくださる方を信じるのがその信仰がいいと、みなさるのですと書いてあります。神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の子となるためですと書いてありますね。コリント第2の手紙5章2節です。また救われたいと思っている人に、主イエス様の血の力を教えてください。イエス様の血は全ての罪を洗い清めます。もしあなたがイエス様の父を信じるならば、 あなたの罪は取り除かれ、もはや神はその罪を思い出すことはしません。死を信ずる者は救われて、もはや裁きに至ることはないと言っていただきます。イサヤ書1章18節、ロマ書3章24節25節、ロマ書5章7節から10節までです。またヨハネ第一の時の1章7節、御子イエスの血は全ての罪から私たちを清めます。エペソ書1章7節、私たちはこの御子のうちにあって、御子の死による贖い、すなわち罪の許しを受けているのです。それは神の豊かな恵みによることです。救われたいと思っている人に、主イエス様が完全に救うことがおできになることを教えてあげなさい。ヘブル書7章25節、ユダ書24節、ペテロ第一の手紙1章5節です。また救われたいと思っている人に、どうして救われるか、すなわち自分の行いではなく、ただただ信仰により救われることを教えてあげなさい。ロマ書3章25節26節、使徒行伝16章31節31節、ヨハネ伝3章16節36節、そしてロマ書7章9節と10節です。救われたいと思っている人に、信仰は感情とは全然関係がないと教えなさい。多くの人は罪の苦しみのうちに滅びるという感情にとらわれています。ですがその人に信仰とは、主イエス様がなされた救いの御業を自分から見つむることであると教えてあげなさい。ヒブル書注意書一節、信仰は望んでいることが柄を保証し、目に見えないものを確信させるものですと書いてあります。主イエス様ご自身が約束してくださったんです。すなわち主イエス様の血は全ての罪から清めると、滅びゆくあらゆる感情にもかかわらず、それを信じましょう。主は約束してくださったからです。もう一回言いましょうか。救われたいと思っている人をいかに取り扱うべきでしょうか。悔い改めたい気持ちが合うかどうかを知らせてください。なぜならば、後悔のないところは信仰はありえないからです。悔い改めのない信仰は救いを得させる信仰ではありません。信仰のない悔い改めも役に立たないものです。悔い改めたい罪人が、まず第一に自分の罪を主イエス様に告白することの大切さを教えてください。また世の罪を取り除かれた主イエス様を心の目で見るようにと教えてください。またイエス様は正しい人々のためではなく、罪人のために亡くなられたことを教えてください。また主なる神は罪人であり、神の前に滅び失われていることを認めている人々を義とされることを教えてください。また主イエス様の血の力を教えてあげなさい。イエスの血は全ての罪を洗い清めます。またイエス様が完全に救うことができ、癒すことができ、解放することがおできになることを教えてください。また救われたいと思っている人に、どうして救われるか、自分の行いではなく、ただ信頼することにより、信仰により救われることを教えてください。また救いの土台なるものは、核の土台なるものは決して主の感情ではなく、理性でもなく、理解力でもなく、主の御言葉だけである。だから、御言葉にだけ頼るようにと 教えてください。